もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
相続のことなんですが。
あなたおいくつですか？
私57歳です。
ご結婚はなさってますか？
離婚しました。
はい。
今は一人です。はい。
子さんは？
娘が二人いまして、30歳と26歳、はい、どちらも嫁いでいます。
はい。はい、相続っていうのは
父が86で母が80なんですが、
はい。
同じ敷地に2棟を設けて住んでいます、
はい、
他に複数の貸店舗のようなものがありまして、
うん、
それがみんな父の名義なんですけども、年齢が高齢になってきて相続のことが話題になやっと上っているんですね。そのやり方について、
うん、
まあ、借金を作っておく方が相続が後々楽とかなんとか、まあ、いろんな考えがあって、
うん、
父の名義のものなんですが、すべて母がイニシアチブを取る人なので、
うん、
いろんなことを一人でハウスメーカーさんなどが家に出入りして計画をしているんですけども、
うん、
大きなお金が動く話で、私たち家族は相談してほしいと願っているんですけども、
うん、
話し合えないんですね。まあ、とっても高圧的な母で、今までも私は心が折れそうになって、
うん、
30代ぐらいから心療内科にたびたびかかるんですね。私が一人でその母とやり取りするのがとても心が折れるんですね。それで、
うん、
もっとみんなにオープンに話し合いをしてほしいと、
うん、
一人でそういうことしないで、みんなが後々残されるものをね、何か作るんであれば、余計なおさら相談を欲しいと言うんですけども、
うん、お母様、はい、どうしようとしてらっしゃるんですか？
はい、今住宅がある庭のところに、
うん、
もう一棟家を建てて、
うん、
ゆくゆく介護をしてもらうことになる私たちを見てもらうために、
うんうん、
機能的なコンパクトなものを作るつもりでいるらしいんですね、
うんうん、
私に見てもらうつもりでしょうけども、家族が見るっていう時代はね、もう難しいと私は、ね、自分の年齢的に あるいは自分の気力的に、うん、母に対する気持ち、心療内科にかからないといけない母と向き合えないような状況で、今後ますます頑固になっていくであろう母と、ますます年を取っていく私がうまくいくっていう自信が全くなくて。
あなたが住んでらっしゃるところは、やっぱりお父さんお母さんが建ててくださったところなんですか？
そうです。地べたは父のもので、上物は私が住んでるところは母の名義なんですね。
随分そのお母さんは自分の娘さんが住んでらっしゃるのも全部こうピシッと、じゃああなたはこう住みなさいとかっていうふうにこうしてくれる人なんですね。
くれるというか、言いなりにさせておくと満足なんですけども、
うん、であなたはそこ嫌々住んでるんですか？嫌なら出りゃいいっていう話じゃないんですか？
いや、それが責任か、そういうふうな気持ちになれなくてですね、その継がないといけないと子供の時からずっと言われてきたので、ま
あ、
私は当然そうするべきだと思う気持ちだけで来たんです。それで実は夫と離婚したのも、まあ、敷地の中に嫁の家族と住むわけですね。そうして母が高圧的な人なので、うん、彼はずっとそのことを嫌で、重圧があったんです。それで外の女の人とか家にお金入れないとか、うさばらしのように私に暴力とか、うん、いろいろあったけど、私は継ぐことがもう私に課せられた使命だと思って、自分から離婚とか家族を辞めるってことを選択しないで来たんですね。ですけど、まあ、彼の方から離婚は言われて、数年前に離婚はしたんですけども、今回のその相続のことも、まあ、母の言いなりに進んでいくみたいになりかけていて、
うん、
私は何のために生まれたんだろうと、みんなの願いを叶えるために立ち回ってきたけれど、
あなたはそういうふうに継がなきゃいけない、この家のためにこうしなきゃいけないって、
はい、
ずっと思い続けてきたんですか？
はい、やっぱりマインドコントロールというか、だから恋愛もろくに好きになった人が一緒に住んでくれる人かどうかっていうことを考えながら、もう10歳ぐらいからそういう思いで、自分の自由意志っていうことが本当に選択できないまま
ここまで来たんですね。
はい、みんなの希望は叶う、もっと言ってしまえば母の希望は叶うのかもしれないんですけど、夫にも去られて今一人になってしまって、何のために生まれてきて、私はこれからどうするのが正解なのか、本当に立ち止まってしまって、まあ、母も自分が30代の頃に私の祖父を介護してたんですね。介護の大変さとか、私も子供の時に家族が介護するってことのいかに綺麗事で済まないかっていうことをもう目の当たりにしてきていますし、うんうん、それをやってきたのが母が30代なんですね、
うん、
で、私は今もう57なので、
うん、
この後それが発生した時のシーンっていうのがもう不可能というふうに映る心の中
で、だったらそれやらなきゃいいじゃないですか。
頭で思うんですけども、その母があなたをやるべき人で、
いやでもね、お母さんがおじいさんを介護していたっていうのは、その50年前の日本の状況と現代の状況は随分違いますよ。
それでそういう話をしたくて私が言おうとするんですが、子供のくせに偉そうにって、まあもう還暦になりそうな私に向かってそういうふうに言うんですよ。当然私もそういうことを、まあ、話をそっちに持っていこうとしていますが、シャットアウトであの話し合いが決裂するんですね。私を死んだら好きにしたらいいけど、死ぬまでは私が好きにするんだと、憎まれてもいいし嫌われてもいいし私が好きに生きるんだっていうふうにもう大声で叫ぶんですね。
好きにさしたらいいんじゃないですか。
すると思うんです。だけどその話し合いをね、その相続のことなので、
つまりあなたが相続するべきものが減るってことですか。
いや、そういうことではないです。私はもうね、任を解かれて野に放たれるならそんな気楽なことはないと思うぐらい、ここに何も固執する気持ちはないんですね。ただ私は何のためにいるんだっていう、みんなに話をオープンにしてほしいということです。介護をするにしてもしないにしても、私はとても不安な状態にあるってことを前提の上に、だからこうしようってことを話し合いをしたいんですけども、
お母さんだって何の話し合いなのって話じゃないんですか。
遠くに離れてる妹にはこういう計画があるってことをなんか手紙に書いて送ったそうなんです、母がね、でそれ妹からは私にお姉ちゃんこう知ってるって来たんですけど、私は聞かされてないんですね、それで私が知らないところで娘たちがもっと若い高校生ぐらいの時にあのこの家継がないかと打診したり、私が知らないところで母はあのそういう動きをしてたりするんですね。それで私を取るに足りないものと母は見ているので、
あなた継がなくていいってことじゃないんですか。
そうかと思って聞いたら、あの長女と私たちが住む家を作るっていうふうに聞いていますって、そのハウスメーカーさんが言うんですね。
で今日のご相談としてはどういうことでしょうかね。
私はどういうふうに、まあ、母と関わっていくべきか、相続のことも含めてもう完全に縁切るとか、あのほっぽり出すとかっていうことも含めて、それが正解ならその方がいいのかもしれないし、私ここにいなくてもそれで済むなら、
それで済むならもう外に行こうかしらとも思ってらっしゃるわけですね。
頼りもないしお金もないけど、それが許されるなら。
今あなたあのお仕事なさってるんですか。
いえ、できてないです。
それはあの、心療内科のご病気が原因でですか。
そうですね、決まった収入みたいなのがないです。蓄えもないです。
旦那さんからの慰謝料みたいなものはないんですか。
取れなかったです。全然彼も蓄えるものがなくて。
じゃあもうあなたはそこに住むしかないんですもんね。わかりました。先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
生活費は今はどうされてるんですか。
私の持っていたものを切り崩しています。でももうそれは底をつきそうです。
結婚される前にお勤めとかされたことがあるんですか。
いや、ないです。夫の仕事の手伝いをしていました。
あ、だからそれはなかなか貯めるったってそうそう大きな金額にはならないよね。
ないです。
蓄えで食べてましたって言うけど、本当はそれでは食べられないでしょ。
そうです、
うん、そうするとどうしてた。
だから食費として預かったものでお買い物に行きますね、それで家族分のいろんなものを賄って買ってくる私が、それで私の食べるものとか生活の洗剤とかそういったものは賄えてます。
そうするとまあ住居費が
かかるものがないんで、服も買ってないし、床屋さんも行ってないし、何もしなければもう本当に食べるだけで。
電気ガス水道はきっと親御さんの口座から落ちるんだよね。
そうです。
だから水道光熱費は親御さんの口座から落ちて、住むとこはあって、
そういうことです。
で食費は親と一緒に自分がもらってきて作るから食べられますと、だから生きていけますと、こういう話だよね。
それだけです、はい、
だからさ、その辺教えていただかないと、どうしましょうっていう時に答えられないじゃない、
はい、
あのちゃんと働いてましたとか、さっきのちょっと家出るっていう選択肢もって言ったけど、そこでカッコつけちゃうからね、見えてこないの事実が。だけど今の状況だったらそういう選択肢ないからね、
はい、なのでね、死にたくなるんですね、なんで私生きてなくちゃいけないかっていうふうになるので、もう子供も育ったし親は好きにするって宣言してるし、
わかりますよ。これで私はどうしてこんな生活してんだろうって気持ちはよくわかるの で、 その辺のことをおっしゃっていただかないとね、せっかくお電話いただいてもさ、ちゃんとアドバイスできないから、ストレートにおっしゃっていただいた方がいいと思うのね。
で
とりあえずね、こういう言い方ってよくないかもしれないけど、親の土地と建物で一人で住んでいられて衣食住なんとかなってるっていうことは辛いかもしれないけど、恵まれてるんだと思った方がいいですよ、
はい、
今の時代本当に格差激しくなってるって言われるけど、本当にそういう生活さえ成り立たない人はいっぱいいるから、はい、これ恵まれてるなと思うことだね、
はいはい、
ちょっと自分を肯定しないと、そういうとこで、
は
ただね、ついてくるお母さんが高圧的で支配的な人だからそこは大変なんだけど、そのマイナス面だけ目やらないで、いやそうは言っても恵まれてるなっていうところから話し始めないと、はい、これは私ラッキーだったなとまず思ってくださいな、
はい、
ラッキーな境遇を生かしていくためには今のところで生活していくしかないから、それは頭の中でちゃんとね分かってると思うけど、もう一回認識し直して、あとはお母さんとどうやっていくかということだと思うんです。でちょっと話変わるけど、お父さんがもう86だから、それはあと20年30年ってことじゃないだろうから、いずれ相続は発生しますよね。お母さんだってそんなに30年40年お元気だってことはないと思うから、いずれお父さんもお母さんも相続発生します。それが気になるのは分かるんだけど、でもさっきお聞きしたらお父さんはまだ認知の問題とかもなくて、まあ年相応に衰えると思うけど、そういう問題はないんだよね。ね、しっかりされてる。お母さんも、ね、すごいしっかりされてる。で、そうするとね、冷たいようだけど相続ってさ、例えばお父さんの相続だったらお父さんが死んでから始まるんだよ。生きてる間に相続なんて話を考えてもさ意味がないの。だから今お父さん元気だったら、
はい、
この相続どうするんだろうとかいうことを考えて心配するだけ無駄なの。もっと言っちゃうと、
制度が変わって、うん、今年度中に何かやったら少し恩恵があるとかって、その近くに葬儀場ができて、その営業セールスで知恵をもらってきて、それで急遽何かしたくなっているんですね。
誰が？
それで降った母と。
お母さんがそういうことを思ってお父さんの財産で何かしようとしてるっていうこと？
そういうことです。
でお父さんそれ知ってるんでしょ？
もちろんです。
でお父さんはもともとそういう夫婦関係みたいだから、はい、じゃああなたのお母さん、つまり妻だよね、
はい、
じゃあちょっと考えてみてくれとお父さん言ってるわけでしょ？
はい、
だったらそれでいいじゃない。お父さんの財産なんだもん、あなたが気にすることないんだよ。そこで気にしちゃうから話がややこしくなるの、うん、さっきほら分かってるって言ったけど、お父さん元気な間はお父さんの財産どう使うがお父さんの勝手なんですよ、
うん、
それ本当に分かってるんだったら、近所に葬儀場ができてどうのこうのって言って、お母さんがお父さんの財産をどうこうしようとしてると、お父さんもそれ任せてるって、あなたが気にするだけ無駄なんですよ。そこのとこね、はっきり認識しちゃった方がいい。例えばお父さんがすごく弱っちゃっていて、お母さんがすごい強力な人で、お父さんを精神的に虐待して無理にそういうことをしちゃってるって言うんだったら、これはまた家族の出番かもしれないけど、そうじゃないでしょ、あなたの家の場合は。
そうじゃないです、はい、
そしたらそれはお父さんお母さんの夫婦関係の問題で、娘のあなたがお母さんの高圧的な態度だからおかしいとか口出す話じゃないんですよ。お父さんが嫌だったら、で長女のあなたにね、いや本当はこんなことしたくないんだけどどうしたらいいって相談されたら、あなたは口出すべきかもしれないけど、今そうじゃないんだもん。そのことについてあなたが納得いかないったって考えるだけ無駄なんですよ。
なんか相談されないことがすごく寂しいような。
話し合いする義務なんかないんだよ、お父さんお母さんには。
なるほど。
話し合いたいと思ったら言ってくるけど、それはお父さんお母さんの夫婦間で、これは自分たちの財産どうする、でそれでお父さんお母さんがそれでいいんだったら、あなたが心配することはないですよ。結果どうなるかわからないけど、生きてる間に財産を親の世代で全部使っちゃおうと思ってないみたいだから、そしたらあなたは今その自分の自由になる財産がないけれども、場合によったら何がしかの相続があるかもしれないじゃない。それがあったらラッキーと思わなきゃ。それでまだお若いんだから、自分は本当はどうしたいんだろうってことを考えた方がいいよ。そんなね、お母さんが高圧的だとか考えるだけ無駄だから。分かって、絶対変わんないよ80歳の彼女は。だそんな無駄なこと考えないで、幸いにしてさ、ぼーっと考えてても生きていける境遇があるわけ。あなたはちょっと怖いお母さんいるみたいだけど、で自分の望まないことをお母さん考えてるみたいだけど、そんなことはね、まずそういうところで生活できるだけありがたいと思って、
はい、
自分はどうしたらいいんだろうっていうことをよく考えて、なんかやりたいこと一つでもなんかあったらやってみるですよ。
わかりました。
なんかそういう方向に考え持っていかないと、うん、自分でなんか一生懸命問題を掘り起こしてる感じがするから、でちょっとゆっくり考えてお医者さんの力も借りて、うん、で進んでこう考えるっていう方向にちょっと考え方変えるのがいいと思います。
そうですね、
うん、
ありがとうございます、
はい、
なんか晴れました、いろいろ。どうもありがとうございました。
はい、失礼します、
はい、失礼いたします。